東京セキュリティブリーフィング2026年7月17日金日曜日オープニングこんにちは。東京セキュリティブリーフィングへようこそ。本日は2026年7月17日金曜日のエピソードです。昨日公開されたセキュリティ関連のニュースから特に重要な話題をピックアップしてお届けします。それでは本日のヘッドラインです。まず米国トランプ政権がゴールドイーグルと呼ぶ脆弱性、管理クリアリングハウスを主導、AI 活用による脆弱性の急増に対応する官民調整の仕組みが構築されました。次に、マイクロソフトのシェアポイントに複数の脆弱性が見つかり、実際に悪用されていることが CISA から警告されています。そして、Zoom の重大な脆弱性も注目を集めており、未認証の攻撃者がアカウント乗っ取りを行える可能性があります。その他、エンジン X の脆弱性や、セキュアブートを回避する古いブートローダーの問題も報告されています。詳細解説、米国ゴールドイーグル、脆弱性管理クリアリングハウス指導。まず注目したいのは、トランプ政権が発表した、ゴールドイーグルという脆弱性管理クリアリングハウスです。これは何かというと、AI 活用によって急増する脆弱性を、民間と政府で調整して対応する仕組みです。カーネギーメロン大学のビンスプラットフォームが中核となっており、オープンソースソフトウェアに重点的に取り組む予定とのことです。アンスロピックのミソス等のクローズドソースモデルも活用される見込みで、脆弱性、情報調整環境、ビンツがハブとなって機能します。背景にあるのは、AI 支援による脆弱性発見が急速に増加していることで、従来型のペース管理では対応しきれなくなったということですね。CISA が警告、シェアポイントの脆弱性が実際に悪用なか次に重要なのが CISA からの警告です。マイクロソフトのシェアポイントサーバーに存在する複数の脆弱性、具体的には CVE-2026-3201、CVE-2020-4569、CVE-2026-56164 が実際に悪用されているというものです。これらの脆弱性を組み合わせることで、攻撃者は IIS のマシンキーを摂取し、マルウェア展開に利用しています。注意すべき点は、パッチが8月まで提供されない見込みということです。オンプレミス版のシェアポイントサーバーについて、インターネット上には約1000台が露出しており、うち800台以上がパッチ未適用の状態にあると報告されています。CISA は管理者に対し、AMSI の有効化、IIS キーのローテーション、ネットワーク分離の実施を推奨しています。Zoom アカウント乗っ取り脆弱性、CVE-2026-5341 に Zoom から重大な脆弱性が報告されました。CVE-2026-5341 として追跡されるもので、申告打牛は 9.8 という非常に高い評価です。不適切な入力検証が原因で、未認証の攻撃者がネットワークアクセス経由で Zoom アカウントの乗っ取りを可能にしてしまいます。影響を受けるのは、バージョン 7.0.0 以前の Zoom Workplace for Windows など複数のプロダクトです。ユーザーは一刻も早くバージョン 7.0.7 以降への更新を推奨されています。エンジン X の脆弱性散見を F5 が、修正 F5 がエンジン X、プラスおよびエンジン X オープンソースの脆弱性散見を公表しました。最も深刻なのは、CVE-2026-42533 で CVESS9.2 と評価されており、ヒープバッファーオーバーフロー脆弱性です。特定のモジュール構成の組み合わせに依存し、ASLR が無効な環境ではリモートコード実行につながる可能性があります。このほか、CVE-2026-56434 はユースアフターフリーで、CVE-2026-60005 は未初期化メモリアクセスです。いずれも深刻な問題で、管理者は速やかなパッチ適用を進めるべきです。古い UEFI トローダーが、セキュアブートを無力化エセットの研究者から興味深い報告がありました。11個の脆弱な UEFI SIM ブートローダーが発見されたというものです。これらは、マイクロソフトから署名された状態で信頼されているにもかかわらず、セキュアブートの重要な保護機能を回避するために悪用される可能性があります。最古の SIM は2013年まで遡り、10年以上の間検知されずセキュアブート保護を無力化できたということです。 基本的な UEFI 知識さえあれば、攻撃者は悪意あるコードを実行できるリスクがありました。クロードデスクトップの脆弱性、プロンプトフィクション、アンスロピックが提供するクロードデスクトップに重大な弱性が見つかりました。オアシスセキュリティがプロンプトフィクションと名付けたもので、クロード、スキームを悪用して、ユーザーの操作なしに悪意あるプロンプトを自動送信できるというものです。これ単体でも問題ですが、先のクローディデイ、脆弱性と組み合わせると、会話、摂取やリモートコード実行が可能になってしまいます。アンスロピック公式の複数のクロードデスクトップ拡張機能にも、コマンドインジェクション脆弱性が存在し、CVESS-8.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9 シングキャンペーン、ラスパスとビットワーデンになりすましたフィッシングキャンペーンが報告されています。いや、などのドメインが使用されており、被害者をラストパスプライアンス、コムやビットワーデンコンプライアンス、コムへリダイレクトしています。両社のサービス自体は侵害されていないとのことですが、ユーザーは公式サイト以外のリンクからログインしないよう注意が必要です。 Async API、NPM パッケージへのマルウェア混入、NPM 生態系に深刻な問題が発生しました。 Async API の2つの GitHub リポジトリが侵害され、設定不備の GitHub アクションワークフローを悪用して5つの悪意あるパッケージが NPM に公開されました。合計25万件のダウンロード数があり、ラット機能を持つマルウェアが配布されていたということです。このような供給チェーン攻撃は開発環境に深刻な影響をもたらす可能性があります。スキャタードスパイダーによるロンドン交通局攻撃で禁錮判決、セキュリティニュースというより放出方面からも注目すべき事案ですが、スキャタードスパイダーというハッカーグループがロンドン交通局 TFL に対して行った攻撃により、2人が近年6ヶ月の実刑判決を受けました。ターハ・ジュベール、ニッサヤとオーウェン・フラワーズ、18歳です。この攻撃により148システムが稼働不能となり、全従業員27000人がパスワード再設定を強要されました。経済的な影響も甚大で、停止時の推定損失は560億ポンドに達しています。ソニックウォール SMA 1000のゼロデイ脆弱性が悪用中、ソニックウォールの製品にも深刻な問題が報告されました。 CVE-2026-15409、 CVESS 重点税の SSRF 脆弱性と CVE-2026-15410、 コード注入だが実際に悪用されているというものです。未認証の攻撃者が WebSocket トンネルでローカル限定のサービスにアクセス可能になり、パストラバーサルを利用してルート権限をダットできてしまいます。ラピッド7が悪用を検知しており、セキュリティベンダー間での情報共有の重要性が改めて浮き彫りになっています。ラピッド MQ の認証不要ブローカー乗っ取り脆弱性、メッセージブローカーとして広く利用されるラビット MQ に重大な弱性が見つかりました。 CVE-2026-5719 CVESS 発煙などでは、未認証の攻撃者が OOS オークライアントシークレットを取得し管理者権限を掌握できます。 CVE-2026-5721 CVESS5.S は認可チェックバイパスによりメタデータが露出するというものです。基盤となるメッセージングインフラクチャの管理者は早急なパッチ対応が求められます。 VS コード拡張機能を狙うグラスワーム、新しいマルウェアグラスワームの活動が報告されています。 VS コード拡張機能を狙ったワームで、 OpenVSX マーケットプレイスに登録され各機能を経由して配布されています。すでに5000件のダウンロード達成を確認されており、ハードウェアウォレット詐欺を目的とした新型ペイロードが採用されているとのことです。MacOS 向けクリックスティーラー、MacOS 向けの新しい情報、セッシュマルウェアクリックロックスティーラーが3カ国の少なくとも100人を標的にしていることが報告されました。クリックフィックス口でターミナルコマンド実行を誘導し、強制終了ループでパスワード入力を強要します。盗まれるのはキーチェーン、暗号資産ウォレット、ブラウザのデータなど多岐にわたります。テレグラムを経由してデータが盗聴される仕組みになっています。23&Me が1800万ドルの和解に、遺伝子情報企業 23&Me が43州の司法庁との訴訟で1800万ドルの和解に合意しました。2023年10月に公表された大規模データ漏 ロッキー用90万人分の遺伝的子祖先データを含む情報が流出していたことが原因です。クレデンシャルスタッフィング攻撃により、2023年4月から9月の間に接種されたもので、同社は基本的なセキュリティ防御、すなわちパスワードブロックリスト、多要素認証、レート制限が欠落していたとの指摘を受けています。Google Gemini CLI のジェイルブレイク悪用、ロシア語圏の脅威アクターバンドキャンプロが Google Gemini CLI をハッキングエージェントとして悪用していることが報告されました。2026年3月19日から4月に21日にかけて200回以上のセッションで8台のコンピュータを制御する C2 インフラストラクチャを構築しています。歯科医院のオープンデンタルデータベースへのアクセスを試みるなど実際の被害が報告されています。クロージング、本日は脆弱性管理の新たな動きから実際の攻撃事例、マルウェア配布の工作まで幅広いセキュリティの課題についてお届けしました。特に注目したいのは、AI 支援による脆弱性発見の急増に対応するため、政府と民間が協力するゴールドイーグルというプログラムが立ち上がったということ。また、基地の脆弱性が実際に悪用されているシェアポイントやズームのような広く利用されているプロダクトの問題が深刻化しているという点です。また、ラストパスやビットワーデンのようなセキュリティ企業そのものが、フィッシング活動の標的になっているという状況も見逃せません。これらのニュースを受けて、皆さんが取るべきアクションとしては、まずは利用しているソフトウェアのセキュリティアップデートを優先順位高く実施すること。次に、パスワード管理、多要素認証といった基本的なセキュリティ対策を改めて確認すること。そして、不審なメールやリンクについては、一呼吸置いて、公式のサイトから確認するという習慣あることが大切です。気になるニュースがあれば、ぜひ詳細をご確認ください。東京セキュリティブリーフィングでした。また次回お会いしましょう。